Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第212回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は少し未来の設定のドキドキするお話を直子さんに読んでいただきます。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたい。
今日は直子さんと二人でお届けします。直子さんよろしくお願いします。11月も後半に入りまして、はい、早いもので、はい、今年も残り1ヶ月と10日余りとなりました、ね、早いですね、はい、まだねでも1ヶ月とちょっとありますので、はい、やり残したことがあれば今のうちにやれると思うんですが、はい、直子さんは今年やり残したことって何かありますか。
やり残したこと、うん、2つぐらいある
2つあります、はい
まあ、1つは、はい、あの球根まだ植えてないかなみたいな。秋植えの球根、
そうですね、そうですね、はい、今ねちょうど季節ですからね、はいはい、
今植えないと春の花が咲かない、はい、
そうですね、今植えるとチューリップとかですかね。
あのそうですね、私は今クロッカスを、
クロッカス可愛いですよね。
実は去年から買ってるんですけど、
越年もののクロッカス、
はい、
それ越年しちゃっても球根って大丈夫なものなんですかね。
あちょっと分かんないですね、
ですね、はい、
植えてみないと分かんないんですけど、はい、まず土を作ることから
始めないといけないんで、土大事ですもんね、
それをしない限り球根植えないから、はい、早くしないと、
なるほど、来年の春にはクロッカスが、
はいはい
なるほど、
咲いてほしいな、
ね、綺麗ですもんね、はい、楽しみです、
はい、
もう一つは、
もう一つはあのアガサ・クリスティ の、
はい、
あの本を読もうと思って、うん、ずっと読めないでいる。
あ、
はい、
アガサ・クリスティといえば、はい、ミステリー、
ミステリーです、
はい、
ところがあのこれはね、なぜエヴァンズに頼まなかったのかっていう、
うん、
あの名探偵ポアロが出てこない、あ、
じゃない
出てこない本で、
はい、
あの何年か前に読んで面白かったので、はい、もう一回読もうと思って、
はい、
もう一回本購入し直したんですよ。
あ、そう、買ってまで、
買ってまで、はい、そしたら意外と自分の記憶ではすぐ読めたのと思ったんだけど、うん、買ってみると300ページぐらいあって、
なかなか分厚い、はい、
であの好きなシーンは分かってるんだけど、
ああもうでも一回読んだことあるものなんですね、
はい
はいはい、
でもそこへ到達するまでにはたくさん読まなきゃいけないなというので、
着手されている、何ページか読んだ、
10ページぐらいかな、最初の本当最初のシーンぐらい、一人殺人があって、
うん、
殺人かまだ分かんないんですよね、一、
うんうん、
人男性が亡くなってるという時点 で、
ね、きっと10ページだったらそれぐらいですね、
はい、
なるほどなるほど、
そうですね、それでその、ね、亡くなる時になぜエヴァンズに頼まなかったのかという言葉を残して亡くなったっていうところで終わってます、
うんうん、なるほど、忙しいですからね、いっぱい他の本もいろいろ読まないといけないので、ね、そこまで手が回らない形だと思うんですけれどもね、まあ、でも急がなくても良さそうな気がしますね、そちらはね、
そうですね、待ってくれてると思います、
ね、休校はね季節がありますけどね、
本当ですね、
本はね、待ってくれてますからね、
はい、
はい、また気が向いたら読んでいただけたらいいなと思います、
そうします、
はい、ありがとうございます、私はねいっぱいあるんですけども、はい、今年ね、もう家がボロボロなんでちょっとリフォームしようと思ってちょいちょいリフォームを始めたんです、
は
い、
素晴らしい、嬉しい、
リフォームしたらすごい綺麗になって嬉しいなと思ったんで、
はい、
まあ、ついでに、着手していないリビングも、
はい、
とりあえず片付けようと思って片付け始めたんですけど、それが途中になってます、なので余計汚くなってます、
いやいやいやいや、
なのでこれはちょっと年内にお正月迎えるまでに、
はい、
なんとかしないといけないなと思っているので、これはもう絶対にやらないといけないので頑張ります、
新年をね、
はい、
なお部屋で過ごす、
そうなんです、娘にいつやんの買ったのに、棚とか買ったんです、
あ、そうなんですか、
そうなんです、組み立て式の棚で、
あ、はい、
買ったのにやってないんで、
いや、いやそれはぜひ、ね、楽しみですね、はい、いろいろレイアウト考えていく
のも、そうなんですけどね、うん、できるかどうか分かりません
そんなだきっとできると思います、
ありがとうございます、まあ、やり残していることがいっぱいある私なんですけども、はい、今日から直子さんに読んでいただくお話は、
はい、
普段できないことを体験しようとするキャリアウーマンのお話ですね、
はいはい、そうです、
でやろうと思ってやりきれてない私とは真逆の女性のお話有能な女性のお話です、
はいはい、
ではねこのお話について直子さんからご紹介していただきたいと思います、
はい、
お願いします、
はい、レンタルベビーという、
はい、
東野圭吾さんの短編を4回ぐらい
読めるかな、
はい、
もう東野圭吾さんもすごいですけど、はい、レンタルベビーってい う, もうタイトルからしてパンチありますね、
はい、そうですね、
はい
はい、ちょっと東野圭吾さんの紹介させていただいてもいいですか、はい、
ありがとうございます、
秘密とか容疑者 X の献身など、うん、数々のベストセラーを生み出す人気作家さんです、うん、もう本屋さんに行ったらだいたい出てますよね、ポスターとかでね、
もうね東野圭吾さんって何人もいるんじゃないかなとぐらいたくさんありますよ ね、
そうですね、
本当に一人で書いてますか、はい、みたいなね、はい、
本当ですね、1958年、昭和33年のに、はい、大阪に生まれました、
大阪生まれ、
はいはい、65歳くらいかな、
そうですね、まだまだ書けますね、
はい、そうですね、はい、これからもまだまだどんどん新作に期待できます、
はい、ね、
高校時代から推理小説を書き始めて、
高校時代から、
はい
はい、
で大学を卒業して一旦一般企業でエンジニアとして働かれてるそう、はい、そうなんですけど、はい、その時もずっと働きながら小説を書き続けて、
うん、
その後作家デビューをされた、
なるほど、
でも皆さんご存知のガリレオシリーズとか、
はい、
で多くの作品が映像化されています、はい、という形で今日朗読するのは、
はい、
その東野さんの短編でレンタルベビーです、
短編ですね、
はい、短編です、
はい、
この物語は先ほどエミさんも紹介してくださいましたけれども、はい、一人の女性が、
はい、
赤ちゃんロボットを赤ちゃんロボットです、
ね、ロボットなんですね。
猫型ロボットじゃなくて
赤ちゃん借りてくるじゃなくて、はい、ロボットなんです、ね、
はい、をレンタルするところから始まります。
ロボットレンタル、
はい、
パワーワード炸裂、はいはい、
育児を疑似体験しようというのです、う
ん、なるほど、
はい、
なるほどなるほど、疑似体験ですね、
はい、そうですね、
なるほど、はい、一生私のものよ、はい、じゃない、
じゃない、レンタルなんで、
ですね、
はい、いつかは返却です、ね、
はい、なるほど、はい、なるほど、もうそれ聞いただけで面白いですね。
そうですね、
はいはいはい、
ストーリーの設定としては、うん、近未来の SF 小説っぽい印象のお話です。そうです
ね、 ね、今のところレンタルベビーなんかないですからね、
はい、あ、そうです ね、
この今現存していないですもんね、はい、なるほどなるほど、はい、
もしかしたらこんな時代も来るかも思いながら聞いていただけると、
やだやだそんなの
そうですね、ベビーカーにいるのが全部レンタルの
ロボットだとね、やだやだそんなのやだ、
わかりませんよ。
そうですね、そうですね、いい、私は嫌ですけど、いい、欲しいなっていう人いるかもしれませんもんね、
かもしれません ね、 ね、はい、
そうですね、わかりました。どんなお話なのか、はい、はい、今お話ししていただくのはこれぐらいで、
そうですね、
大丈夫ですかね、はい、いつもすごいわかりやすくお話ししていただいてるんですけど、いちいちツッコミ入れてすみません、
はい、
ありがとうございます。ではね、早速読んでいただこうかなと思います。では今日は東野圭吾作レンタルベビー第1話を南子さんにお願いします。
レンタルベビー第1話、東野圭吾。その肌は雪のように白かった。指先で頬を触り、すごいとエリーは思わず声を上げてしまった。まるでマシュマロみたい。これって本当に人工皮膚なの？我が社の最新技術の賜物です。他社製品ではここまでの質感は得られないと断言できます。担当の男性は誇らしげに鼻の穴を膨らませた。エリーは改めてケースの中を見た。その中で横たわっているのは、製品名ヒューマノイドベビー 700-1F、 通称赤ちゃんロボットだった。今は白い服を着せられ、目を閉じている。
現在の状態は？
アキラが担当者に聞いた。目を閉じていますけど、起動済みですか？もちろん。担当者はうなずき、懐から細長いリボンを出してきた。それを赤ちゃんロボットの鼻先に近づけると、かすかに揺れた。呼吸をしているということらしい。
眠ってるの？どうすれば目を覚ますの？
実際の赤ん坊と同じです。大きな音を立てるとか、強く揺するとかすれば目を覚まします。刺激の強さによっては泣き出すことも。
へえ、抱いてもいい？
もちろん、あなた方の赤ちゃんですから。
そうだった。
エリーは小さなロボットの両脇に手を入れ持ち上げた。
わあ、結構重い。
重量は8500グラム。生後10ヶ月程度の設定にしてあります。これはお客様の遺伝子情報から割り出した数字です。担当者が携帯端末に目を落としながら言った。
よろしくね、赤ちゃん。
そうエリーが声をかけたとき、赤ちゃんロボットが薄く目を開け、可愛らしい笑みを浮かべた。この夏、エリーは長期休暇をどう過ごすかについて悩んでいた。海外旅行には飽きたし、故郷の両親とはテレビ電話でしょっちゅう顔を合わせているので、わざわざ帰省したいとも思わない。レジャーを楽しむにしても、どうせどこへ行っても人がいっぱいで疲れるだけのような気がする。 友人たちに尋ねると、この機会に普段できないことを体験するという答えが多かった。語学に挑戦したり、やったことのないスポーツを習ったりするのだという。それも悪くないなと思ったが、では何をしたらいいのかと考えると困ってしまった。好奇心の強いエリーは、やりたいと思ったことにはすでに手を出している。何か未経験のことをと言っても思いつかないのだ。そんな時に目にしたのが、疑似子育て体験の広告だった。ロボットを使って実際に赤ん坊を育ててみて、育児をしながらの生活がどんなものかを身をもって知ってみるというものだった。面白いことを考える人がいるものだと感心した。かつては晩婚化が進んでいると言われたが、今は非婚化という言葉が使われることの方が多い。生涯結婚しない人が増えたのだ。実際エリーがそうだ。男性と交際することはあっても結婚しようとは思わない。そこにメリットを見出せないからだ。男の側も同じ考えなのか、これまでに結婚しようと言われたことはなかった。例えばアキラはハンサムで仕事熱心、おまけに紳士的で会話上手だ。恋人としては申し分ない。それでも一緒に暮らしたいとは思えなかった。もし結婚に意義を見つけるとしたら、やっぱり子供だろう。生まれてくる子供にはちゃんと両親が揃っていた方がいい。しかし子供が欲しいかどうかというと、エリーは自分でもよくわからなかった。女に生まれた以上は生涯に一人ぐらいは育ててみたいという気はする。一方で子供を持った友達なんかを見ていると大変そうだなとも思うのだ。作ってからやっぱりやめておけばよかったと後悔しても遅い。だが多分世の中にはエリーと同様、子供を作るかどうかで悩んでいるものがたくさんいるのだろう。良いところに目をつけた商売だと感心した。早速申し込み、本日晴れて赤ちゃんロボットと対面したというわけだ。帰宅すると、まずは名前をつけることにした。ロボットの性別は女だ。エリーは1分ほど考えた後、パールにしようと言った。真珠のように白くて丸いからだ。OK、パールね。アキラも納得したようにうなずいた。そのパールがぐずり出した。あらあら、どうしたのかな、おむつかな。エリーは赤ん坊の下半身を持ち上げ、おむつを調べてみた。少し濡れているようだ。今日に備えてあれこれ準備してある。おむつも買ってあった。イメージトレーニングも行ってきた。ベビーベッドやベビーカーもレンタル済みだ。だが実際にやろうとするとなかなか手間取るのだった。赤ん坊がじっとしていてくれないのだ。ちょっと足をバタバタさせないでよ。アキラ、何をボケっとしてるの、足を押さえてちょうだい。アキラが横に来てパールの足を両手で持った。
後悔？
そうそう。エリーがおむつを尻の下に敷いた時だった。赤ん坊の尻から何かが噴出し、エリーの顔面を襲った。もう少しで目に入るところだった。
うわあ。
顔を手の甲で拭った。付着したものの正体が分かった。
何これ、うんちじゃない。
そのようだね。アキラが冷めた声を出す。
臭い、どうしてこんなものが出てくんのよ。
だってそりゃ赤ん坊だもの。赤ちゃんはところ構わずうんちするものだよ。
でもこれはロボットでしょ。本物のうんちが出なくちゃっていいじゃない。
いやそれはやっぱりダメだよ。育児の大変さを知るためにはある程度のリアリティは必要だろう。それにこれは本物のうんちじゃない。匂いや色を似せてあるだけだ。
それにしたって
赤ん坊が泣き出した。
うるさい、ちょっと待ってて。
エリーは洗面所に向かった。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Higashina Keigo 作レンタルベビー第1話を南子さんに読んでいただきました、
はい、
なかなかリアリティのあるロボットでございますが、
はいはい、
なかなか面白いですねこれね。
そうです ね
本物そっくりのベビーのロボットなんですね、うん、こんな面白いお話ですけど、はい、これ読んでも見ようかなと思われたポイントはどこですか。
そうですね、私ね実は東野圭吾さんちょっと読んだことがなくって。
あ、そうなんですね。
なんとなくドラマとかになってるので、はいはい、長編のイメージがあって、
そうです、私もそう思ってました、
はい、ハードルが高かったんですけど、うん、あの短編を見つけて、うん、ちょっと読んでみると面白かったのと、ラジオで黒木ひとみさんが読んでらっしゃったのを
聞いて、あらまあ、そうなんですね、
面白いな
と思わず引き込まれちゃって、はい、読んでみようかなっていうことで選んでくださったということですね、はい、いろいろ、ね、言いたいこと、はい、今ですけど、
はい、
もうすごいですよねロボット、はい、こんなロボットでもね、うん、なんか今あの、うん、ロボットっていうほどじゃないけど、はい、お世話をするための赤ちゃんお人形、
はい、10代の子供たちが、はい、その育児を体験するっていうのですね、
はいはいはい、あるって聞いてますけど、はい、でもね私あの娘が、はい、あの児童教育学科で実習、
はい、
だからあの保育園とかの実習に行く前に、はい、赤ちゃんのお世話をそのお人形を使って、そのお人形名前なんていう名前、ゆうた、
あ男の子ですね。
でそれがすごい可愛くって、取り合いなんですって。
あ
ゆうたは私のものよみんなで
一体しかない、
いくつかあるんですけど、ゆうたが可愛いって言ったのかな。ゆうたが可愛い顔だったのかな。なのであのゆうたを取り合い、女子大生がみんなと取り合いしているという話を聞いたんですけど、はい、割とあの見た目も感触も重さもリアリティがあるって言ってました。
あそうなんですか、
うん、
ということは、
うん、
もうここのパールちゃんも
そうですね、
パールちゃんに実際いるかも、う
ん、かもしれません ね
実現するかもしれない、
ね、あの、はい、本当にこんな呼吸をしたりとかっていうことも、はい、もしかしたらね、可能なのかもしれませんね、
いや一度見てみたいです
よね。そうユータ見たいですよね、
はい、
ユータ取り合い
ユータ取り合い
なんですって、はい、面白いな、でねこんな面白いお話ですけど、はい、この話読む上で、
はいはい、
直子さんが工夫された点はどんなところですか。
そうですね、その思い通りにならない子育ての戸惑いっていうのをちょっと出してみたいなと思って、
うんうん、
あのエリーさんの
エリーさんね、はい、お名前もエリーさん、日本人じゃないおしゃれ、
はいと思って、ちょっと今回はなんか慌てる感じと、
はい、
あの割と簡単に考えて、
うん、
あのこうまるでねあのお人形さんを引き取るような感じの、
ね、
軽いノリでやってるけ ど、
うん、
本当は大変だっていうのを表せたらいいかなっていう。その
でもね多分テーマはそれですよね、うん、ロボットなんて借りちゃって本当 ってこんなもんじゃないですもんね、こんなもんじゃないことを、はい、こう経験してるっていうのの、はい、実際の子育てとこのロボットと違うっていうこともテーマですし、はい、なんかいろんなテーマがありますよねこれ、非婚化、晩婚化が進んでいる、なかなか、はい、この作品っていつ書かれたものなんですか、
はい、これはですね、はい、だいぶ前なんですよ。
あ、そんなに最近じゃない、
最近じゃないですね、
はい、
2017年ぐらい、レンタルベビーについては2013年、10年ぐらい前ですね。
まあ、でもそれぐらいの時だったらもう多分晩婚化よりも非婚化っていうのが問題になってきていたのかもしれませんよね。
女性もキャリアを積んできて認められてる、
うん、そうですよね、はい、非婚化っていうね、まあ、女性はもちろんね働きたいっていうこともあるので、はい、非婚化という考え方の方も多いと思うんですけど、はい、男性はどうなんでしょうね。
ね、でも今コンビニとかでご飯は食べれるし、うん、食べれるし、
うん、
洗濯もコインランドリーで言えば乾燥までやってもらえるしっていう、一人が気楽って言えば気楽の方だと思う人もいるかもしれない、
ね、今ね家事の問題って直子さんおっしゃったんですけど、はい、私ね婚礼の仕事してるじゃないですか、うん、はい、今ね男性の方が家事得意ですよね、
はい、あ、そうなんですか。
お料理は彼がするのっていうカップルが
多い。なんて羨ましい。
そうなん
ですか。で
彼はものすごく凝ったお料理を作る、は
い、あ、男性の方がシェフとか男性も、
ね、そうですよね、そうですよね、はい、だから、男の人も家事が困るから結婚するっていう人は少ないんじゃないですかね、うん、
なるほど。じゃあ、結婚しないのは何だろう、
ね、でも、はい、男性も一人がいいよっていう考え方の人も多いだろうし、うん、はい、女性もそんな子育てなんてまっぴらよ、うん、娘が言っておりました。
雄
太を取り合いしていたのにもかかわらず、
あらあらら、
子供なんてめんどくさい、
あら意外な展開、それは
言ってますから、はい、意外とそういう人多いのかもしれませんよね。
うん、なるほど。
ま、でもね、このそうは言ってられません、はい、日本の将来のためには、
はい、
ね、なの で、はい、ちゃんと若い労働力を産み、はい、育てていただかないといけませんの で、
は
い、
日本人が絶滅して
ます。そうなんです。だから非婚化はそんなに、はい、ウェルカムではないですよね、日本の将来のためにはね。
うん、そうですね、やっぱり ね、
いろんな考え方の方いらっしゃるので、うん、はい、それを否定することはいけませんけども、はい、日本の将来のためには、はい、若い人が増えないと、はい、うん、もう全部おばあさんのおじいさんになっちゃうのでこれはちょっと由々しき問題ですよね。
それはね、ちょっと嫌ですね、う
ん、
はい、
でもね、これがどんな風に展開していくのか、はい、すごい楽しみですのでね、
は
い、
東野圭吾さんですから、
あ、なるほど、
普通には終わりません。
なるほど、なるほど、はい、じゃあもうびっくりするような展開が待っているということなのでね、はいはい、もう聞いていただいている方は楽しみにしていただけたらと思います。はいはい、今日は東野圭吾作レンタルベビー第1話を直子さんに読んでいただきました。ありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、レンタルベビーというね、このタイトルからしてもドキドキするような、はい、内容ですけども、冒頭からすごい面白いですよね。
そうですね、
ね、はい、さすが東野圭吾さんです。この先も楽しみですね、はいはい、また先もいっぱい教えてくださいね、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy.
ゃ